祈祷会が再開となりました。合わせて22名の参加がありました。長い一月以上のお休みを経ても祈祷会を主体求める私たちの心は変わりませんでした。ペンテコステの礼拝の時、5月31日の礼拝の時もそうでした。私の予想を超えまして52名の方が礼拝に集まりました。教会っていうのは弱いようでいて強いんだなと思わされました。全国の牧師たちの間でこの数ヶ月の間話題になっていたことの一つは、このコロナ禍による自粛というのは弱っている日本の教会にとって致命的な打撃になってしまうのではないかという心配でした。けれども蓋を開けてみれば、私たちの信仰はこの試練を通じてかえって鍛えられつつあるということが明らかになったのではないかと思います。私たちは自分たちの教会の積極的な選択としてではなく、ほとんど強制的に孤独な礼拝生活というものをしばらくの間強いられました。自室で一人、あるいは夫婦親子二人で礼拝を捧げました。誰に強制されるわけでもなく、誰の目を気にするわけでもなく、ただ神様に招かれて、その招きの促しだけを聞いて、自分の家で、自分の部屋で礼拝生活を続けました。で、その試練を通じて私たちの信仰はそれ以前よりも少し成長させられたのではないかと思うのです。改革者ルターが重んじた一人神の前に立つ、そういう我々の信仰の側面を学び直したのであります。他の誰でもない、この私の名を呼んでくださる神の声を聞き、神の御前に立たされ、神と向き合う一個の人格とされた我々一人一人であることに気づき直させられた。そういう一人一人が集められて初めて教会というものは作られるのであります。教会の信仰というのには極めて太い輪郭線を持った個人という側面と、そしてその個人が集まった共同体という二つの面があるんだなと、そのことに改めて気づかされた。それは私たちが先週聞いた通りの神様のなさりようであるとも思います。私たちがいくらこのお方との関係を断とうとしても、神はキリストにおいて、あなたが私を捨てても私はあなたを捨てないと、そう言ってくださる。ご自分に対敵対している一人一人にそうおっしゃる。しかもあなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見ることになるんだと、誰一人例外なくご自分の出来事に巻き込まれていくのだとおっしゃったのであります。そのような神の決意がここに金沢元町教会を作り、私たちを今礼拝者としています。しかもそれは何も特別な時だけではありません。家庭礼拝推奨が明けました最初の礼拝、5月31日のペンテコステ礼拝でだけ、私たちをこの場に連れ戻そうとされた神の力が強く働いたというのではありません。毎週毎週、いや朝ごとに、私たちはご自分のものとして私たちを招いてくださる神様の呼びかけがあるから、その神への信頼に我々は目覚め、私たちは今日一日信仰者であることができるのです。で、そのことを改めて今日の聖書箇所でも教えられます。 今日与えられました御言葉は大変有名な箇所で、多くの方の心に残っているものだと思います。主イエスが捕らえられ、裁判に引きずり出され、大祭司から処刑の判決を下される、その大祭司の中庭に密かに弟子のペトロが紛れ込んでいる。このペトロという男はそこで三度主イエスを裏切るのです。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと胸を張って言い切ったペトロが、三度主を裏切り、主イエスを激しく呪いさえするのです。これは主イエスのお言葉通りだったのです。はっきり言っておく。あなたは今夜この夜、鶏が鳴く前に、夜明け前に、三度私を知らないと言うだろうと、そうおっしゃった通りだったのです。私たちはしばしばこのペトロという弟子は、熱血感でありながらも、いざという時に最も大事な場面では頼りにならない男のように考えることがあります。特に今日の三度の裏切りの出来事を思い浮かべながら、ああ、この人は大事な場面では失敗してしまう、そういう人だと、そういうペトロ像を思い描いていることがあります。けれども今日のために私はいくつか読みました説教や参考書、それらを学びながら、いや、こういうペトロ像の描き方っていうのはもしかしたら読み違いかもしれないなと考えさせられました。というのは、ある人が指摘するのは、ここはそれほど劇的な場面ではなかったからということです。そこは大祭司の庭でした。つい先ほどユダヤ人の最高議会による主イエスの処刑が決める、主イエスの処刑を決める法廷となった場所でした。しかしペトロはその裁判の席の主イエスの側の正式な証人としてそこに呼び出されていたわけではありませんでした。夜中に行われた裁判という異例の事態において、しかしその野因に乗じてそっと見物人のうちに紛れ込んでいただけでありました。けれどもそこで不意打ちのように一人の女中に、お前さんもあのガリレアのイエスと一緒にいたろうと尋ねられたのです。そして人と場所を少しずつ変えながら二度三度と繰り返しそう尋ねられた。その都度激しさを増しながらペトロは主イエスと自分の関わりを否定していくのであります。このペトロの裏切り、確かにドラマチックな場面として描かれています。ペトロ自身もまたこの出来事を重大なこととして捉えていたことは、そのやりとりの後に外に出て激しく泣いたという言葉からも明らかです。またペトロだけではなく、4つの福音書すべてがこの出来事を記しているということは案外珍しいことであり、4つの福音書にこの出来事が記録されているということは、やはり最初期の教会にとって、だからすべてのキリスト者にとってこれが重大な出来事であったということを示しているのです。しかしこれはある説教者の指摘に沿って見返してみるならばなるほど、4人の福音書記者たちが記録した初代の教会が重大視した出来事であったにもかかわらず、このペトロと女中たちのやりとりというのは、主イエスの裁判の席と比べるならば、本当に些細な日常的会話に過ぎないと 言わざるを得ないものでありました。なぜならばペトロを問いただしたのは兵士ではなかったからです。大祭司の手下でもなかったからです。まして大祭司自身でもなかったからです。彼を問いただしたのは女中です。ペトロがそこに紛れ込めると考えた当事者としてではなく、傍観者として第三者として興味本位でその場に集まってきていた多くの者たちの一人、もしかしたら数日前はシュエスを歓呼の声でエルサレムに迎えた群れの中にひょっとしたらいたかもしれない一人の女中、二人の女中、三人、四人のやじ馬、そのような人たちに問われただけであったのです。だからそのことを指摘する人は、いやこれはやはり極めて日常的な会話のやり取りであったと言って良いのではないかというのです。で、そうであるかもしれません。別にこの大祭司の中庭だけでなくとも、この日からしばらくの間はエルサレムにおいてガリラヤなまりがあるというだけで、おや、お前もナザレのイエスの仲間ではないかと、これは冗談交じりに尋ねられるというようなことは日常的な会話になったに違いないと思うのです。だからこの会話を私たちが今まで思い描いていた以上にずっと日常的な普通の会話であったのではなかったかと想像してみる人は次のように言うのです。イエスを自分の主人と告白するかどうかということは、決してペトロが思い描いていたような囚人監視の華々しい舞台で問われるようなことではなかったのだと。それは庭の片隅で無名の庶民の一人から、お前さんもあのイエスの仲間の一人ではなかったかとささやくように問われる日常的な出来事として起こるものなのだと。裁判の席で処刑をちらつかされながら質問されるのではなく、無名の庶民からささやくように問われ、思わずそうではないと答えてしまった。しかしその時鶏が鳴いたのです。鶏が鳴くのを聞いてペトロは愕然としたのではないか。そこにこそシュエスが見つめておられた人間が本当に問われる場所があったんだ、また本当の人間の弱い姿があったからであります。私たち信仰者が直面する主への裏切りというのは、何も踏み絵を我々の前に置かれてそれを踏むかどうかという決定的場面によって試されるものではないのです。裏切りというのは、もしも公の裁判の席に引き出されるならば、自らの死を覚悟して自分はキリストの弟子だと公言してはばからない一人の信仰者にも起こることなのです。例えばそういうものが殉教すら厭わないという覚悟を決める間に訪れる本当につまらない瞬間に起こりうることなのです。決定的な信仰告白の場面の前の取るに足りないことだと思われる人との何気ないやり取りの中で交わされる会話の中でこそ裏切りというのは起こるのです。そこで否定してしまってもまだそれは決定的な瞬間ではないと思い込んでいる、取り返せると思い込んでいる、まだ準備段階に過ぎないと思い込んでいる、そのところで思わずしてしまったその否定がどうしようもないくらい決定的な否定なのだということです。 鶏の鳴く声を聞いて、ペトロはそのことを悟った。4人の福音書記者たちは、最初の教会たちはまたそこに自分たち自身の姿を見た。そして彼らと同じように、そのような自分を見つめることがなければ、私たちも本当の自分を見たことにはならないのであります。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと胸を張って言えてしまえている間は、私どもには見るべきものが見えていないのであります。つまり、信仰の決断とか信仰の告白というものは、大祭司の前でのこの決定的な瞬間とか、裁判官の前でのこの時とか、私たちがそれこそが決定的なその時だと身構えて準備しているような時ではなくて、日常の無数の瞬間瞬間において、主イエスへの信頼、主イエスの告白が問われていることなのだということなのでしょう。そして、もしもそのような無数の瞬間に我々が問われているとするならば、私たちは、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうという、この主イエスのお言葉の前に、主よ、あなたが守ってくださるのでなければ、私はそのような薄情者に過ぎませんと、そういう他ないものなのであります。だからまた別の人は、この聖書箇所を読みながら、私たちは悔い改めが済んだ、解決済みの何者かになってしまうのではなくて、常に新しく神の前に罪人として立つのだと、そういうふうに言いました。そして自分の悔い改め、自分の信仰の服従を作り出すことのできない私たち、そこに手も足も出ないような私たちのことを全てご存知の上で、主イエスは十字架の道を歩んでくださった。この主イエスの恵みに頼り切るほかないのではないかと、私たちに呼びかけます。詳しいことは言えないんですけれども、私はかつてこの教会の方ではないある婦人の方とこういう話をしました。自分は最近、金銭面で大きな失敗をしてしまった。その失敗のせいでもう家族に顔向けすることができず、死にたいとさえ思ってしまうと、そういうふうなことをおっしゃった方がいた。で、私は、そこで、以下言うことをですね、面と向かってはっきりと言ったわけじゃないんですけれども、先日めて言えばこういう趣旨のことを申しました。そんなこと今さら分かったんですか。主イエスの十字架を語る、主イエスの十字架が語っているのはそういうことじゃないですか。生きるに値しない我々が、生きることを望まれた主イエスのゆえに十字架が立ったんだ。その方が私たちを生かすために、生きるに値しない我々を生かすために命を投げ打たれた。それが我々の日々ではないですか。キリスト者っていうのは誰一人例外なくそういう自分であることを受け入れた人たちではないですか。やっぱりこれは少し乱暴な言い方だったと思います。しかしその乱暴さっていうのは、厳しすぎるということではなしに、誰にとってもこのような主イエスの十字架の恵みというものは分かりきったことにはなり得ないという意味で乱暴な言い方であったと思います。自分の罪深さとか神の恵みの深さというものは、これいつでも新しく今さらわかるものなんです。20年キリスト者をしていようが、30年キリスト者をしていようが、 たとえ私のような牧師として10年、20年、40年生きようが、キリストの出来事の恵みっていうのは、毎朝でもその出来事の事実に打たれ、ショックを受けて、涙を流したって、嫉妬も不思議ではなく、いつだって改めて新しく分かり始めることなんです。全くの初心者のように、全く初めてその福音の言葉を聞いたもののように、新しく分かることなんです。分かりきることなんてありえないんです。しかしその都度分かるということは、その都度立ち直らせていただくということでもあります。自分の罪を新しく悟った者はもうすでにその罪の奴隷ではないのです。自分が生きる価値のないことを悟った者はもう生きる価値のないものではない。キリストのしもべとして、キリストの命が込められた人間として生き始めるのであります。今日はいろいろな説教者の言葉を引用するようですが、ある方から最近たまたまいただきました小さな冊子に、3年前にも石川地区信徒大会にいらした小島聖史先生がこのペトロの否認について書いた文章が、短い文章が載っているものをいただきまして、それを読んで私は大変感銘を受けました。小島先生はペトロの涙に注目してこういうふうにおっしゃるのです。ペトロの涙は一体何なのか。これは悔やんで泣いたのではありません。主イエスの憐れみが心底分かって泣いたのです。罪人をどこまでも追い求める神の愛に圧倒されて激しく泣いたのです。よくわかる言葉ではないでしょうか。罪を知り悔い改めるということは、後悔に生きることなんかじゃないんですよ。自分の罪を嘆き、自責の念の中に閉じこもって生きることじゃないんですよ。罪を知り悔い改めること、罪の告白に生きるということは、神の憐れみに圧倒されることであります。どんな自分であっても、自分が本当に生きていいということを知り直すことなのです。ここにこそ人間の再生があります。そしてそれはただ一度きりのことではないし、裁判の席のような決定的な場面でのみ起こる特別な気づきでもありません。それは日ごと、朝ごと、瞬間ごと、いつでも失敗と不信仰に落ち、そして自分の罪を忘れるから、また許しをも忘れていきそうになる私たちに、日ごと朝ごと瞬間ごとに注がれ、弱いけれども強いものとして私たちを立たせてくださる神の圧倒的な愛なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたのくださる恵みに慣れきってしまうことがありませんように、今この時も私たちを生かす恵みに驚き続けるみずみずしい心を作り出してくださいますように、かさぶたに覆われた固くなな心を柔らかな肉の心とし、何度でも自分の罪を悔い改める自由を与えられ、あなたに対する、また隣人に対するしなやかな愛に生き直すことができますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。